この前ね、仕事中にさ、ちょっとお腹が痛くなって、で、まあ、トイレにね、行こうかなって、まあ、トイレ休憩するんですけども、まあ、いつもだったら、携帯とかは別に持ち歩かないのね、仕事中携帯とかいじれないからさ、カバンの中入ってるんだけど、だから別にトイレ行くときも、別に携帯をわざわざね、カバンから取り出して、それでトイレ行くってことはないんだけどさ、たまたまその日、まあ、ちょっとね、携帯でも少しいじりながらね、うんこしようかななんて思って。で、カバンから携帯取り出してさ。で、トイレ行ったわけ。で、普通のね、その、便器の方のね、トイレ、台をするためにね、まあ、トイレ入ってさ。で、ドア閉めるじゃん。鍵閉めるわけ。で、さ、で、ちょっと踏ん張ろうかなとか思った矢先にさ、携帯に電話がかかってきててさ。全然知らない番号から。なんだと思って、こっちうんこしたいんだがと思ってさ。何の電話だよと思って。でもだから電話かかってくる用事もあんまないしなと思ってさ。まあ、出るだけ出ないとなと思って。で、うんこ我慢してさ。で、電話出たわけ。そしたらさ、誰からの電話だと思う？わかる人。ねえ、ちょっと今、どうですか？出てきましたか？誰だっつってね。そう。思いがけない人だったんですけど、こないだ、私、バイトの面接を受けたんですよ。ね。で、その時の面接官の人から電話がかかってきましてですね、この流れはと思って。言われてたんですよ、私。いついつまでに連絡がなかったら、ね、今回のそのバイトの選考に関しては、まあ何も、まあちょっとご縁がなかったっていうことでっていうね。で、まあ連絡もしするんであればね、それまでに連絡しますのでって言われてたわけ。ということはですよ。電話が来たっていうことは、もしかしてっていうね、ところでさ、でまあ電話出てさ、で、先日ね、面接させていただいた〇〇です、つって。で、ああ、どうもこんにちは、つってね。パルナイトです、つってね。話になったんだけどさ。したら、どっちだと思う？受かったのか。で、それともなんか別の仕事をご紹介みたいなね。どっちだと思いますか？まあ、ここまで引っ張ってるんだからそう。受かったんですよ。バイトが。嬉しいね。まあ、もう41ですよ。41のおじさんがバイトに受かるっていうのもね、ちょっとあれなんだけど、それでも嬉しい。本当に。まあ、バイトっていうか、なんか派遣とバイトの間みたいな感じだと思うんだけどもね。その、登録会社的なところに登録して、それでバイトをするみたいな感じだから、まあ、言ったら派遣じゃ派遣なんだけど、ただ、雇用形態は多分、パートタイマーなのかな。一応フルタイムでね、働くって形になりまして、で、それの連絡をいただきました。嬉しい。ね、本当にね。生活を立て直せる、これで。そんな気がしております。まあ、そんなね。ちょっと嬉しい連絡があったんで、一番ね、今週テンション上がったかなと思って。まあ、その話をね、ちょっと一発目させていただきましたけどもね。まあ、どんなお話だったのかなんていうのは、じゃあタイトルコールの後にね、もろもろとお話ししていきたいと思いますんでね。今日も、まあ、2時間ぐらいね、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジございまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルダイトです。こんばんはというわけでね、 バイトが決まりまして、いや喜ばしい本当に。今のね仕事、まあ、言ったらバイトみたいなもんですけども、まあ、雇用されてないわけですよ。雇用されずに、まあ、個人事業主としてね、まあ、仕事を受け負ってみたいな感じでね、まあ、働いてはいるんですけど、これがね、お給料もちょっと少なめだし、さらに、仕事があるないとかもあって、シフトがね、週5で入りたいよっつっても、週5で入れない週とかもあったりするわけ。だから結構不安定で、まあまあ、日々ね、借金増えたり、増えなかったりみたいなね。まあ普通に入れるね、月に関しては別に借金とか増えないんですけど、まあ、極端に入れない月とかもあったりするんでね、そういう時はちょっと借金増えちゃったりとかするので、いや、このままでは生活が破綻するというところがありまして、どうにかせんといかんと。で、私ね、今年、言ってましたけども、今年の抱負、スタートラインに立つというね、抱負をね、掲げておりました。で、スタートラインって何ぞやって話ではあるんだけど、まあ、いろんなね、プライベートだ、仕事だね、いろいろあると思うんだけど。でもその中の一個でやっぱりね、仕事ってのはスタートライン立ちたいなっていうところでさ。まあ、ある意味、今年の1月の、まあ、後半に今の職場で働くことになったので、まあ、抱負をね、掲げた時は無職だったんだよね。で、そこから、一応仕事を決めて、で、何ヶ月？まあ、11月も今ね、中旬ぐらいだから、まあまあ、そのぐらい働いてるわけですよ。1月末ぐらいからね。でも途中ではさ、もう5月とかだったら、月に2回しか出勤できなかったりとかね、そういうのは続いたりとかもしたわけですよ。で、途中で Uber Eats やったりとかさ。そんなんでね、ちょっと、頑張っていましたけど、もうさすがに、これ以上というかね、来年もこの感じで働いてたら、本当に破綻すると。っていうのがあったんで、なんとか今年、その、新しい仕事に就かないといけないっていうね、ところもありました。で、別に、もう、そんなに求めてないですよ。正社員とか、ね、まあ、契約社員とか、派遣社員とか、そういうなんとか社員っていうところじゃなくてももう何でもいいと。ね。生活がまず立て直せるんであればいいと。ね、最低限のお給料、最低限つったらまたあれだけどもね、生活が少しゆとりのある感じでね。そりゃね、この年齢で、この給料でつったら、やっぱ少ないとは思うよ。その、今回新しく決まったバイトに関してもね、年齢と、そういうのを、加味するとね、それはなかなか少ないかもしれないけども、一人暮らしの男性で、別にそんななんか、豪遊してね、日々生活してるってわけでなければね、普通に生活してれば全然大丈夫な、金額、むしろ借金とかも返していけるっていうぐらいのお給料がいただけるちょっと仕事というね、ところを探していって、で、今回、ね、ご縁がありまして、なんとかね、採用という風になりましたけどもね、よかったね、本当にね。だからようやく、アルバイトではあるけども、今年の抱負のね、そのスタートラインに立つっていうところには、一応、まあ、いけたのかなっていう風にね、自分ではちょっと思いたいなと思ってまして。さすがにね、今の仕事をずっと続けていくのはちょっと無理だったので。まあそういう意味では、まあ、こっからね、どのぐらい新しい仕事をするかどうかわかりませんけどもね。もうでも最低1年は絶対、ちょっとしないと、生活がね、まあ、ちゃんと立て直せないかなと思うのでね。まあ、1年は最低。で、そこのタイミングで、その、 働きながら転職活動をねするしないは出てくるかもしれないですけども、でも当分はちょっとお世話になるつもりでね。ただアルバイトだからね、どうしてもね、まあちょっとわかんない、あの雇用形態をちゃんと詳しく聞いてないから、まあパートっていう表現なのかアルバイトって表現なのかちょっとわかりませんけどもね、まあちょっとお世話になってね。まあ別に俺個人的にはもう別に正社員とかを目指してどうこう頑張るっていうようなもう人生でもなくなってはいるのでね、なんで別にこっから20年25年30年まあアルバイトでもねいいわけですよ。それだけ別に一人で生活していく分のねお給料が稼げるのであればね。なのでまあまあ、あの、すごいありがたいなっていうところでさ。まあ決まりましたということですね、ほんとね。だから、これはちょっと、ただ、まあそんなにね、まあ、詳しくはちょっと喋れないんですよね、やっぱね。いろいろとね、前例がありますから。私、仕事に対してね、いろいろとなんかオープンに話しすぎるとね、いろいろと問題が過去にね、ありましたからね。なので、あんまりちょっと喋りませんけどもね、いたずらとか来ちゃうからね。その辺もあるんで、あんま喋りませんが、喋れるところで言うと、一応都内です。まあ、そりゃそうだろうぜ。もう渋谷に住んでて都内で働かないってどういうことなのって話になるんで、都内なんですけど。そんな遠くなく、うん。まあ、1時間もかかんないですよね。うん。もっと近いんですけど。とか、あとはね、まあ、お時給に関しても、悪くないと思います。派遣よりは、一般的な派遣よりちょっと安くて、アルバイトよりはちょっと高いみたいなね、ぐらいの金額はもらえてるので、まあ、その辺は、地域によってまた違うかもしれませんけどもね。まあ、派遣ぐらいかな。うん。安めの派遣ぐらいの金額はもらえるのかなってところ。とか、あと、時間に関してもですね、今、働いてるところって、まあ、朝6時に起きないといけないんだよね。なので、結構、しんどいはしんどいのよね。例えばラジオやった次の日とか、3時ぐらいに寝たりとかするわけだよね。2時ぐらいまでラジオやってさ。そっからなんだかんだ1時間ぐらいね、経ってそっから寝るから、3時に寝て6時に起きなくちゃいけないっつって、まあ、火曜日は結構体しんどいんだよね。でもそういうのもね、多少緩和されるぐらいの時間帯で、勤務になるので、まあ、その代わり始まる時間がちょっと遅いので、終わる時間もちょっと遅いみたいなところありますが、まあまあ贅沢はね言えないし、まあうまく時間をね使っていきたいなと思っておりますけどもね。まあその辺はまたね、あんまり言うと名探偵がねいっぱいね、いますからね、リスナーの中にね、この仕事だろうみたいなね言ってくる人がいますから、ちょっとね怖いのでそこもぼやかしますけどもね。で、一応週5でやっておりますと。ね、週5で働きますという。ただ、その電話もらった時にね、いろんな話、その時聞いたんだけど、って言ってもさ、もう俺うんこするタイミングで電話かかってきてるからさ、で、トイレ休憩の時間がね、10分ぐらいしかないのよ。だから、10分以内に電話終わらせてほしいなって思いながらさ、あとうんこしてーななんて思いながらさ、電話してたんだけど。でも、俺、ズボンとかパンツとか下ろす前に電話かかってきちゃったからさ、ただ普通にトイレの中で突っ立ってさ、電話しててさ、うんこしてーなーってもじもじしてただけなんだけどさ。で、そんなんで喋ったら、なんか、週5で働く、で、フルタイムのね、8時間労働なんですが、やっぱりシフトの関係上、絶対に週5で入れるかっていうとそういうわけではないらしいのよ。 またかいっていうね、またここでもかと思ったんだけど、まあ、とはいえ、最低限、この日数は入れますよ、なんていうのはあるらしくて、で、その日数入れれば、俺的には別に生活は問題ないかなっていう日数だったので、あ、じゃあそこちゃんと保証あるんだったら問題ないなって思ってさ、そこも良かったなと思って。ねえ、だって、今の職場みたいにさ、なんか、まあないけどね、5月以来そんなことはないけどもさ、月に2回しか入れませんみたいなさ、それはやばいだろうっていうね。で、別になんか保証とかもあるわけでもないしね。だから、ね、そこで月のね、最低限の日数保証してくれるってだけでもね、ありがたいなと思って。で、結構ね、どんな仕事、どんな会社、まあ、気になる方は、まあ、いるのかもしれないのでね、まあ、少し言っておくと。まあ、すごいヒントになっちゃうから、もう言えないことが多いですけども、そうね、結構、大きい会社、大きいグループの、ところだね。誰もが知ってると言ってもいいんじゃないかという会社の中のアルバイトになりまして、一応オフィスワークだね。なんかその接客とか販売とかそういう感じではなくて、デスクに座ってなんかやる仕事です。まあ、そんなわけでね、本当に良かったな。ねえ。で、11月の17日かなとかに連絡をもらったんですが、採用のね。で、実際働くのいつからなのって話なんだけど、12月の2日から働くっていう風になりまして、だからね、で、研修とかちょっとあってさ、座学とかがね、4日ぐらいかな、設けられてて。で、その後は、多分現場に出つつ、つっても、独り立ちするのは、なんかさらに1ヶ月後とか、いうような話で、結構その研修というか、その辺の体制もしっかりしているので、私みたいなね、ちょっとビビリには、本当ありがたいなっていうところで。まあ、やっぱり結構大きな会社になるので、そういうところは充実してるんだろうなと思って。ありがてえと思ってさ。まあ、そんなんでね。まあ、うまくやれるのかっていうね、ところも、まあ、不安はありますけども、まあ、採用してくれたんだからね、拾ってもらったんだから、まあ、ご縁もあってね、ちょっと、頑張っていきたいなと思ってますけどもね。まあ、聞きたいよね。なんで、私を採用してくれたんですかって話はね、聞きたい。だって適性検査とか絶対やばかったって思うのよ。ストレス耐性とかさ、まあもちろんねこっちだよね、ある程度はさ、まあ操作っつったらあれだけど、まあここ完全にストレス耐性のこと言われてると思って、でここはじゃあ、まあ、正直に答えすぎてもっていうところはね、ちょっとぼやかしたりとかもしたけど、とはいえここはどうしてももう避けられないストレス耐性の質問だなってところはもうね、正直に答えるし。だから、まあその辺も加味してね、そういう適性検査みたいなのは作られてると思うから、ごまかし効かないんで結局。ごまかしてるつもりでもこっちはね。そのピンポイントで、こことこことここも抑えられてたら、もうこれ完全にストレス耐性ないですよ、この人みたいな。多分わかると思うから。だからね、その辺は多分ごまかしは聞いてないんだろうなと思うんだけど、よくそれで、ね、受かったなと思って。まあ、面接の感じは良かったね、本当に。俺もなんか転職回数がすげー多いってみんな多分思ってると思うし、まあ、実際多いは多いと思うんだけど、まあ、なんかうまく理由をね、つけて、まあ、あるんだよ、理由はね。辞めるタイミングの理由っていうのはいくらでもあってさ。で、それをちょっと喋ったりとか、まあ、するわけだよね。だから、話もしてて別にスムーズに、 ね、面接もできてるし、あと、まあそうだよね、いろいろね、やっぱ、過去の経歴、ね、そうやって、あるとも、ね、そのいろんな仕事転々としてっていうのもあるかもしんないけど、でも転々とした中に、やはり、これは別に俺がね、これすごいでしょって言ってるわけじゃなくて、そういう取られ方するのかなっていうところなんだけど、やっぱ一回会社を起こしてる、あの、株式会社を起こしてるのと、あとは、宅建を持ってるっていうところ。この辺は、そんなに評価的には悪くないみたいな感じがする。うん。やっぱり自らね、そうやって仕事を起こしてやったっていうところだったりとか、あとやっぱりその最低限の脳みそっていうのっていうのを評価するためにね、宅建っていうのを持ってるってだけで、最低限この人、まあそのぐらいの頭脳はあるんだなっていうふうには見てもらえるので、だからね、実際宅建取ってね、私も不動産屋さん働いたことありますけど、まあ不動産業界ね、合わないなーって、ブラックだなーって、ちょっと思ってね、やっぱり離脱してしまいましたが、でもそれでね、宅建が無駄になるわけではなくて、やっぱ腐ってもね、国家資格っていうのはね、やっぱ強いなって思うよね。まあ、そんなところでね、採用してもらえたのかな、ちょっとわかんないですけどもね。まあ、そのうち、飲みに行く機会があるかどうかわかんないけどさ、こういうね、職場、で、なんか、昔のね、そういうなんかアルバイトとかのところってね、やっぱり、スタッフ同士が結構仲良かったりとかさ、で、仕事終わってから飲みに行ったりとかさ、まああると思うんだよね。で、その時に意外とそういう、まあなんか、今回採用してくれた、採用担当者の人とかもさ、たまに入ってきてね、一緒にね、飲んだりとかする時もあるからさ。まあ、その時があったらね、ちょっと、なんで、ね、採用してくれたんですかみたいな話はね、ちょっと聞きたいなと思ってますけどもね。何が決め手だったんでしょうかね。一応採用の人数がですね、俺が希望した枠、その、まあ、フルタイムの枠なんだけど、そこに関しては、2名の採用だったっぽいんだよね。で、結構人気があると思うんだよね、この求人に関して。結構な求人ね、その応募があったと思うんだけど、よくその中で二人に選んでくれたなと思って。いや、嬉しいなーつって。そんなわけで、12月からは私、新しい職場でね、働きますと。いうことで、これでなんか生活立て直せるぞっていうね、ことで。で、あと仕事自体もある程度ちょっと融通聞かせてもらって、お休みの日とかもですね、12月と1月に関しては、私はナレーションの講座とかもね、受けてるので、普通に早く仕事が終わんないとですね、ナレーション講座間に合わないんだよね。そういうのもあったんで、ナレーション講座の日はお休みに、ちょっとシフトをしてもらい、あと土曜日とかに関しては、まあ釣りに行ったりとか、まあちょっと友人に会ったりとかね、そういう日が多いので、なんで12月1月に関しては水道休みにしてもらいましたと。ただね、特にその連休とか。その大型連休とかそういうのは特にない年中無休の多分サービスだと思うので、そうするとですね、お正月とかどうなんだろうみたいなねところがちょっとあるんですけど、でもたまたまなんですが1月1日は土曜日なんだよね。だからあえてどうこう言わなくても1月1日は休めるんじゃないかなとは思うのよ。でね、やっぱり 今年はコロナもね少し収まってきたから実家とかにもちょっと顔出したいなと思ってるので、1月1日は仕事を休みにして、だから前日がね31日は多分仕事になっちゃうんじゃないかなと思うので、まあ、仕事終わってからちょっと夜遅くなっちゃうけど実家帰って、で次の日まあなんか友達とね、またパチスロでも行ってね、年の初めはねパチスロから始まるからね大体ねっていう感じかなって思うので、そこまでね、まあ本当は三が日とか休みたいけどもね、とか働く前から三が日の心配してるんじゃないっていうねところありますけど、やっぱねもう年末だからね、その辺ちょっと気にしちゃうところもありましたが、まあそんな感じでね、そういうスケジュールのことも考えられるっていうことが嬉しいね。今まではねやっぱりそんなこと考えてらんない感じだったからね、まあこれで少しまあねなんとかスタートライン立てたんじゃないかなっていうところではありますね。まあそんな感じなので、まあアルバイトではありますが、まあそこそこね、お給料もらえると思うのでね、そしたらやれますよ。婚活とかも、まあ僕アルバイトっつってね、それで婚活っていうのもあれだけど、まあ、でも例えばだけどさ、相席屋とかね行ったとして、別に雇用形態とか言わないでしょ。どんな仕事してるんですかじゃん、あったとしても。それは何々関係の仕事ですみたいなことを喋ればいいわけじゃん。で別にアルバイトだ正社員だとか言わなくてもいいわけでしょ。向こうが聞いてきたらね言うべきだけどね。それで正社員ですかって言われて、いや正社員じゃないんですけどねつって、でも違う話しちゃえばいいんでしょね。僕アルバイトとは言わなくてもいいわけでしょ。まあねそこはね、嘘はあんまつかないようにね、でも言わなくていいことは言わないみたいな感じで行けば、まだ相席屋とかでもねまだ頑張れるかもしれないからさ、ちょっと行かないとね、行かんかなと思ってるんで。ただその婚活パーティーとかに関してだと、ちゃんとね会社名とか雇用形態とか書かないといけないね場所もありますから、だからそこではねちょっと頑張れないかもしれないんですけど、アルバイトですっつってね、41歳アルバイトですっつって、やべえやつ来たぞになっちゃうからね。で夢追い人ですっつってね、ラジオパーソナリティ目指して頑張ってますって、今ナレーターの勉強してますみたいなね、やべえやつ来たぞになっちゃうからねやっぱね。だからねまあちょっと難しいんですけども、まあそんな感じでございましたね。まあちょっと頑張ってこれからやっていきたいと思いますんでね、まあ仕事の話はなかなかね詳しい話は今後もあんまできないかもしれないですけどもね、まあできる限りまあお話はしていきたいなと思ってますんでね、まあ研修がねもう12月から始まるから、だからあとは今の仕事をねどういう感じで辞めるかなんだけどさ、そこね別に来月のシフトがねまだ出してないのよ、月末に出す感じなんだけど、だから来月のシフトを普通に全部出れませんにするだけの話なんだけどさ、ただやっぱ顔見知りというかね、少しやっぱり喋れる、ね、スタッフの人とかもいるわけだからさ、その人たちに何て言おうかな、みたいな。全く何も言わずにね、12月から来なくなっちゃったの、あの人っていうのもなんか、あんま寂しいなと思って。別に、それからね、今後、なんか付き合いがあるわけでは多分ないんだけど、でも何かしらね、理由があって、まあ、やめるというか、ちょっと来なくなります、みたいなね。いう話はした方がいいのかなーって。急に来なくなるよりはね、実は、みたいな。まあ、やっぱ生活が、なかなかね、やっていけないので、ね、 シフトも入れたり入れなかったりちょっとわかんないから、もうちょっと安定した仕事をちょっと探してて、それがたまたま今回決まったんで、ちょっと12月からはつってね、そっちに行こうかなと思ってっていう話を、なんかね、まあ一人ぐらいにしとけばね、そっからね話は広がると思うので、だからせめて一人ぐらいにはね、そんな話をしておこうかな。ちょうど今入っているその仕事というかね、あのところが少し喋れる人がね、一人いるので、その人にだけはちょっと言っといた方がいいかなみたいな。で、その人に言っとけばね、他のグループとかにも話がね、届くかなと思うので、それでまあ今回いいのかなと。大々的に言うこともないしね、別にね、なんか辞めてく人がね、そんななんか私いろいろあって、ね、辞めますみたいな言うのもちょっとあれなのでね、まあその辺はちょっと控えめにね、軽く告知っていうところにしていこうかなと思っておりますという感じ。じゃあお便りもねちょっといただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。とりあえずバイトの合格おめでとうございます。長くストレスなく働ける職場だといいですね。年下の女性社員に言い寄って童貞ネットを盛り上げてくれるのを楽しみにしていますって、ね、答えてきました。ありがとうございます。そうね、本当に新しい職場何があるかわかんないからね、あるかもしれませんね、そういうなんか年下の女性社員に言い寄ってね、盛り上がることはあるかもしれないですし、ある41歳アルバイトの新人アルバイトのおじさんっつって、ね、あるって思うけど、わかんないからね、それはね、何が起きるかわかんないから、むしろね、おじさんないかね、まあ、ないかもしれんけど、でも俺昔ね働いてた時、昔働いてた時っていうか昔派遣社員で働いてた時ね、俺と同い年ぐらいの派遣社員の男の人がいたの。でもその人なんかわかんないよ、でもなんかちょっと若めの派遣の女性となんかいい感じだったりとかした時もあったんだよね。そういうの見てたから、いや、仲ねえんだなと思って。だから、ね。まあ、今の職場にいるよりは全然、期待はね、あるのかな。なんでもね、やっぱ期待はしていかないと。最初から、絶望しながらね、働くのは良くないですから。やっぱり希望に満ち溢れて、ね、希望を持ちすぎるとまたね、現実とね、そのなんか、離れてる、そんなのがあるとね、現実となんか理想とのね、そのギャップにもがき苦しむこともあるからさ、そんなに希望を持ってたはいかんのかもしれないけどもね、やっぱりでも希望を持ってね、最初は働きたいよねっていうところもありますんでね、まあ、頑張りたいね。ストレスなく働ける職場だといいね、ほんとね。どうなんだろうね、まあ、研修もしっかりしてるっていうのと、あと今回採用された、なんていうの?ところって、ま、もともと、結構な人数働いてるっぽいんだけど、今回の採用は結構新しい枠での採用っぽくて。なので、またそういうのもね、いいかな。よくわかんないけど。よくわかんないけど、まあそういうのもいいかななんてね、ちょっと思ったりとかしてますけどもね。あとはストレスがなく。ねえ、どうなんだろうね。でも、会社的には、わからんけどね。結構、穏やかな会社なんじゃないかなと思うんだよね。そのなんか会社の風土というかね、社風というか、それは 少し緩めと言ったらあれだけど、ちょっと穏やかな感じがあったらいいなぁとは思う会社なので、そのなんかベンチャーみたいな感じじゃないわけよ、別にね。なので、まあそういうところでね、なんか雰囲気いいといいなぁって思ってるので、まあちょっと頑張ってね、仕事覚えて早くね、一日でも早く。で、独り立ちしてね、ちゃんとお仕事できるように頑張っていきたいなと思ってますよ。ねえ、本当によかったよかったっつってね。ちょっとウキウキしちゃったもんね、その、仕事をしてる時にさ、そうやってさ、うんこしに行ってさ、電話出て、合格って言われて、ね、採用って言われて。で、その後、結局、うんこしないでね、あの、職場戻りましたけどもね、ちょっとうんこしてえなと思いながらもね、もう時間なくなっちゃったからさ、職場戻って。で、仕事するんだけど、やっぱ仕事しながらもちょっとね、心ここにあらずだよね。よくないけどさ、仕事は仕事でちゃんとやれよって話で、ちゃんとやってんだけど、ただ、やっぱりちょっと、ウキウキしちゃってるよね。いや、受かったわーと思って。この職場とももう、お別れかーって思いながらね、仕事をしてましたけどもね。でもまだまだ11月いっぱいはね、まだこの仕事をしていきますから、今の仕事ね。ただわかんないよね。12月のシフトを出した瞬間に、あれ、パル内藤くんもう来ないんかい？じゃあもう11月はもういいかなみたいなね。シフトを外しちゃおうかなみたいな風になっちゃうかもしれないから、わかんないけども。でもそれでもまあまあいいっちゃいいよね。ちゃんと12月からしっかり働けるんであれば、私は、生活はね、それでね、成り立ちますから。よかったよかったということでね。まあ、そんなところでございました。じゃあ、お便りいただいているので、こちらも読んでいきましょう。ラジオネームアフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。相席屋でアルバイトということを隠して企業名だけ出すのは、後で揉めるのが目に見えているので、雇用形態は言っておいた方がいいですよ。付き合うとかなれば、どうせ最後は言わないといけないでしょうし、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、そうよね。後々のこと考えたらね、そりゃそうだわ。でももう、そんなことあります？後々のこと、とかあります？あるかな？あるか。あるかもしれないね。別に、その、正直、相席屋とかでね、その話してもさ、ね、じゃあ私ね、どこどこって企業で働いてますとかね、こういう仕事してますとか言ったとしてもさ、じゃあその後なんか接点持って、例えばじゃあこの後で一緒に飲み行こうよとか、お付き合いしましょうなんていう話になるって思っちゃうんですが、ね、そんなことはないんだろうなと思ってるからこそ、別にもう言っても言わなくても変わんねえんじゃねえかって思ったりはするんだけど、まあでもね、アルバイトです、言う？41歳アルバイトです、こんにちはっつって、今日も楽しく飲みましょうっつって、それで OK って言ってくれる子がいたらね、私稼いでるんです、あの別にそんなに男の人の稼ぎってあんまり期待してないんです、私が稼ぐんで別に関係ないですみたいな子が相席屋にいる？相席屋はもうなんか、ただで飯食えて酒飲めるから、ちょっと、ね、もしいい男がいたらラッキーぐらいの感じで来てますけども、何かみたいな女性しかいないんじゃないのってね、思ったりしちゃう私はいますけども、ただね、やっぱ出会いが本当になくてっていう人もいるかもしんないからね、ありかもしんないね。ちょっと、いろんなパターンで攻めるのいいかもしんないね。こんにちは、41歳、アルバイトです、つってね。ナレーションの今勉強しております、みたいな。夢追い人、つって。ね、そういうのでね、いいかもしれないもんね。別に私が芸人さんとかってわけじゃないけども、ね、芸人さん、ね、なかなか、鳴かず飛ばずの人はね、ずっとバイトもしてるわけだしさ。そういう意味ではね、 私もまあまあ、一応ね、こうやって、ポッドキャスト、ね、もう12年、そろそろ13年もちろんわかんないね。今度は数いとこうね、ちゃんとね。まあ、しとかないといけないんですけどね。まあ、だから、そういう、まあ、言ったら、ね、泣かず飛ばずで、下積み時代ですよ、今ね。いつ芽が出るんだ、つってね。でも、そんな中ね、やっぱアルバイトしながら、ね、なんとか、よりパワーアップしようと思ってね、ナレーション講座受けたりとかしてるわけですからね。そういう意味ではね、まあまあいいんじゃないですかと。夢追い人をね、アピールしていってもいいんじゃないかなって。ところで、ね、あとまだ事務所も所属してるしね、多分ね。芸能事務所。言ったら、ね、そういう意味では、そういう芸能人って言っても、ね、まあ言ってもおかしくないというか、まあ、芸能人ではあるからね、そういう意味ではね。事務所所属しちゃってるんだからね。だから、ね、夢追い人をアピールしていくって、ね。で、この人の夢を私が支えてあげたい。41歳のハゲてチビでデブのメガネのおじさんだけど、ちょっと私がちょっと支えてあげたいって思えるような、ね、そんな出会いが待ってるかもしれないからね。ちょっとそんな希望を持って愛席屋に。何年ぶりでしょうかね。行きたいと思いますけど。まあ別に、働いてからじゃなくてもいいもんね。いやもうちょっと転職決まって12月から、ね、こういう仕事にね、ちょっと転職するんだ、みたいな話をすればね、いいし。まあアルバイトなんだけど、つって。まあそういうのでね、やっていけますから、相席はもうすでにこれでいける。ね。準備は整った。行くしかねえ、みたいな。まあ金がねえけど。金が、ちょっとできたら行くしかねえ、みたいな。ところはありますね。まあそんな感じでございました。ねえ、よかった、よかった。ねえ、もうよかったしかないですよ、今週は、本当に。まあそんな、ねえ、ところで、まあ、今週一週間気持ち的には少しね楽になり過ごしておりましたが、あとね今週何があったかというとですね、そうね、まあナレーションの練習かなとかね、まあナレーション講座がね、まあまあ変わらず相変わらずありますんでね、まあそういうのも行ったりとかしてますが、まあ壁にぶつかっていますよ今ね、すごく大変ですわこの壁乗り越えるのがね。詳しくは、別のポッドキャストでね、あわよくばナレーター大作戦というポッドキャストやっておりますんで、まあ、よかったらちょっと1話無料でね聞けますからね、そのうちとね、なんかみんなにも聞いてもらえるようなね方式取れたらなと思ってるんだけどね。昔ね、ちょっと待てば無料みたいな感じだったりとか、最新の何話だけは有料で、あとは無料にしていくとかね、なんかいろんな構想をちょっとあったんだけど、実際今その構想何もちょっとできてはいないので、まあちょっとでも何かしら、なんかでお届けできたらなと思ってんだけど、今で、そのポッドキャストは第8回まで、収録して、配信しておりますんで、まあまずは15回まではね、そのポッドキャストをやっていく予定ではありますんで、最低でも。なので15は揃った時点でそれをパッケージにして、でなんか皆さんにお届けするとかね、それこそわかんないけどなんかコミケ的な、あるじゃん？コミケ的ななんか、その音楽とか音のさ、コミケみたいなのあったりするじゃない？ああいうので、その、CD にしたりとかね。CD じゃ無理だな。1話30分ぐらいあるからね、15話だから何分になるんだって話なので、CD 無理なんで DVD。にして音源ファイル入れて DVD か DVD でどうなんだろうね、まあその辺は考えますけど、 そういうなんかメディアでね、そういうなんかちょっとそうね、コミケみたいなのでね、なんか物販するとか、そういうイベントするとか、そういうのもできるからね、15話ぐらいまで集まったらね。で、もともと有料で配信してるわけだからね。まあ、そんなのも考えたりとかもね、できるかもしれないので、まあ、ちょっとね、懲りずに、毎週ね、うん、あわよくばナレーター大作戦の方はね、ちゃんと配信していこうかなと思ってますけども。ただね、やっぱ今そのナレーションが本当に壁にぶつかっていて、っていう話はま、詳しくしてますが、そっちの方でね。でも本当になんか、こないだとかは、もうなんか、布団ね、ベッドに横になりながらさ、じゃ夜寝ようと思って、3時ぐらいかな ?3 時ぐらいにベッド入って、で、寝ようかなと思うんだけど、でもなんかそのナレーション気になっちゃって、どうしようどうしよう。どうにも、もう次回の、ねえ、授業が怖くて。自分がね、それまでになんかいろいろとできなくちゃいけないこともいっぱいあるからさ。だからそこをなんとかね、クリアしとかないといけないっていうことがクリアできなそうでさ。だからもうなんか横になりながらずーっとブツブツブツブツナレーションの練習したりとかしてたら、気がついたら、朝6時になってて。仕事行かなきゃ、つって。そんなのもありましたね。追い詰められてますね、結構ね。ナレーション講座。大変ですね、ほんとね。でも、まあまあ、残りあと7回。なので、まあ11月、12月とあと1月、ちょっと頭かな。ぐらいがあるので、そこを終われば、ね、一旦終わるので、そこまでパワーアップしてればいいね、ほんとね。その、今ね、先生に、素人にしてはうまいっていうような表現をもらうのよ、たまにね。違うんだよね。素人にしてはうまいじゃなくて、プロにしては下手っていうところにやっぱりなんとかね、持っていきたいんだよね。あと半分で。そしたらね、そっから頑張ればいいわけでさ。その壁をね、なんとかこの講座の中でね、乗り越えたいよね。って思って日々練習してます。もうほんとなんか、そんなにナレーションの練習するって思うじゃない?そんな一日中してるわけじゃないでしょって。いやもちろんそうなんだけど、ただ隙間時間はもうナレーションやったりとか、始めたらやっぱり1時間とか2時間とかでずっと喋ったりをするから、まあ、結構ね、時間使ってやってはいるんだよね、ナレーションの練習ね。なので、まあ、ちょっと頑張ってね、行きたいなってところでね、まあ、新しい仕事も始まりつつ、これから、ナレーションのね、練習もやりつつ、みたいな。結構大変、かもしれないですけどもね。で、ラジオも配信して、で、ね、ナレーションの、その、ポッドキャストの方も収録して、みたいなね。で、まあ、年末、年始、何かとね、なんか人と会う機会とかも多くなってくると思うんでね。時間がねえと。ね、もともと時間使うのが上手くないのにね、もうより一層時間がねえ、みたいになっちゃうんだけど。ちょっとね、ここ踏ん張りどころかなと思うんでね、頑張ってね、行きたいなと思ってますよって感じですね。で、あとは今週のお話としてはですね、埼玉に住んでいる友人、まあ何人かはいるわけなんですけどね、もともと私埼玉県民なんでね。で、埼玉に住んでいる友人がですね、今転職活動をしているということで、たまたまちょっと都内にちょっと面接とかしに来てるらしく、ちょっと会わないって話がありましてね。 で、私、仕事終わるのは結構早いからさ、朝早いもんでね、終わるのも早いので、じゃあちょっと、ね、どっかで会おうかって話になって。で、私のね、その、まあ、地元じゃないけどもね、今の、まあ、渋谷住んでますから、渋谷で会うとかね、いろんな話あったんですが、なんか結局、なんか秋葉原で会うことになりましてね。まあ、ちょっと、オタク気質のね、あの、友達でもあるのでね。そういうところで話が合うタイプ。で、じゃあ秋葉原にしようか、つって。秋葉原で会うことになって。で、私、その日なんか朝ご飯食べてなかったから、全くさ。でね、まあ久しぶり、つって。なんか友達もね、もう本当に、まあでも1年ぶりぐらいかな、とかに あったんだけど。で、ちょっと久しいね、つってね。で、ちょっとお腹すいたね、つってね。なんか食べよっか、つって。で、じゃあラーメンでも行こうか、つってね。結局お前ラーメンか、話なんだけど、秋葉原にあります、武将屋、外伝。ヨドバシカメラの横ぐらいにあるところだね。逆口には普通の武将屋ってところあるんだけど、またその反対口には武将屋外伝っていうのがあって。で、武将屋外伝行きまして。で、また家系を食べるというね。もうなんかラーメン、最近家系しか食ってないね、ほんとね。カップラーメンとか食べるよ。醤油ラーメンとかね、カレー、シーフード食べますけども、でもやっぱ外でね、食べるラーメンはやっぱり家系になっちゃうね。家系ってやっぱ家で再現できないからさ、カップラーメンでも全く再現できないから、だからやっぱ外で食うしかないしねと思って。で、この武将屋外伝に関してはなんかちょっとチー油が結構効いてるタイプのねラーメンなのでね、やっぱ外でしか食えないなと思うのでね、味濃いめでつってね、頼んでね食べちゃいましたけどもね。そんなんでラーメン食べてさ、でどうしようかつって、で腹ごしらえまして、どっか行って遊ぶつって、じゃあメロンブックス行こうかつってね、同人誌売ってるところでメロンブックス行って、で友人がちょっとお目当てだったね、そのメロンブックスの特典がついている同人誌がなんか発売されたっぽかったんだけど、それをちょっとねお目当てに行ったっぽいんですが、見つからずって。俺もねちょっと久しぶりになんか好きなね同人作家の人とかいるわけよ、俺もね。だからその人のなんかそのまとまった同人誌とかってあるじゃない。同人誌って薄いけどさ、厚い同人誌ってあるじゃない。そのいろんな薄い本が合わさって一冊になってるみたいなあったりするんだけど、それがあったらちょっと欲しいなとか思ったんだけど、それもちょっとなくて。だからね、まあ、二人ともね、メロンブックス行って、あ、こんなのあるんだ、ってね、最近の同人誌、ね、界隈はこんな感じなんだな、っていうのを、まあ、一応チェックはしてね、そして何も買わずに出てくるっていうね、ちょっと悲しい感じだったんですけどもね。あればね、なんか、あと、でも、馬娘とかもちょっとあったね。この間でも、馬娘の運営の方から、なんかあったけどね、そういう同人誌みたいなんでね、そういう、まあ、馬のイメージを傷つけるような、そういう、ね、同人誌とかは、やめてくださいね、ぐらいのなんかアナウンスあった気がするんだけどね。だから、メロンブックス行っても、そんなになんか、言うほどなかったね。結構健全な同人誌というか、ストーリー性のある同人誌というかね、そういうのはあったけど、なんかゴリゴリのやつはあんまなかった気すんね。まあ、そんなねところでね、私ダイワスカーレットちゃんが好きだからね、その馬としてはサイレンス鈴鹿が好きだけど、馬娘のキャラとしてはね、ダイワスカーレットちゃんがいいなって私思ってますよ。だからね、ちょっとそんな本があればなとも思ってましたけどもね、まあ、特に目ぼしいものはなくって、 感じでしたね。で、メロンブックス終わって。じゃあどうしよっか、ってね。じゃあ、カラオケ行こっかって話になってね。で、久しぶりにカラオケ。一人でだったらね、たまーにね、行きますけど、人から。でも、友人とカラオケ行くの結構久しぶりだよね。やっぱこういうご時世だからさ、なかなかカラオケ行こうって話はならないんだけど。久しぶりに行きまして。で、何歌ったかな？なんか、古い歌、古いアニメの曲とかをね、結構歌ったりとか、しましたね。まあ俺とかはね、普通にあの仮面ライダー、ブラック RX とかね、アイアンリーガーとかね、そういうのをちょっと歌ったりもしましたけど、ちょっと厚めのね、ちょっと激アツ系、古いアニメ系、ちょっと歌ったりとかもしましたし、あと、なんだろうな、友人は、あれとか歌ってたね、酒井美紀夫、ね、スクライドとかね、あとは、落第騎士のキャバルリーとか、結構、ここ何年か前にやってたアニメなんだけど、それのね、オープニング、もうこれも酒井美紀夫さんが歌ってたりとかして、激アツな感じでね、かっこよかったね。とか、まあ、そういうちょっと、やっぱ、オタク気質のね、人間が集まると、そういう、ちょっと古めのね、アニメだったりとか、そういうのもね、一緒に歌えるから面白いなっていうのと、あとその人はね、バンドとかもね、やってた人なんでね。なので、ちょっとその古い、バンドとか、を歌っても、全然通じるのでね、ボーイ歌ったりとかね、マリオネット歌ったりとかね、なんかしてましたね、なんかね。久しぶりのカラオケ、いいですね、つってね。で、そんなんで遊んだりとかしてね。で、まあ、時間来てさ、まあ、歌ったね、つってね。で、また、年内か、まあ、年明けかわかんないけどね、またちょっと、二人とかじゃなくてね、少しその、まあ、グループがあったりするから、ちょっと人数集めてね、ちょっとやってみん、またね、集まるのもいいね、なんて話してさ。で、終わりましたけどね。まあ、こうやって、少しずつね、またね。やっぱ友人とか、せめて年に一回は会いたいよね。まあ、いろんな友人がいるわけじゃない。で、やっぱり、まあ、頻繁に会う人もいれば、本当に疎遠になっちゃう人もいたりはするわけだからさ。で、特にコロナのね、タイミングでなかなか会えないよなんて人もいるからさ。でもやっぱり、まあ、半年に一回だ、年に一回ぐらいはね、ちょっと会っておかないとさ、本当疎遠になっちゃうじゃない。お互いにね、別に疎遠になりたいわけでもないのにさ、でも疎遠になっちゃうってことはあるからさ。だからね、せめて、なんか理由つけてでもね、会えるように、で、今ちょうど落ち着いてきたからね、年一ぐらいでは会えるようにね、ちょっとしていきたいなぁとは、と思いましたけどもね。まあ、そんな感じでございましたね。で、あと今週は何があったかっていうと、また、釣りに、行きましたよ。でも久しぶりだよ、釣りね。先月の、末ぐらいに釣り行ったきりだからさ、ほんと1ヶ月ぶりぐらいなんだよね。ちょっと釣り行きまして。でももう冬だからね、そんななんか朝2時とかに集合して、で4時ぐらいから釣り始めるとかだとちょっとしんどいんですけど、もう朝4時集合とかで、まあ、現地6時とかに着いて、で、まあ、6時半ぐらいから釣り始めてみたいな、ちょっと日の出出てみたいなね。ぐらいで、まあ、冬場はね、やっていくのが一番ベストかな、なんていうところでさ。去年とかは結構ね、ほんと、真冬なのに夜釣りしたりとかね、それはちょっと、ね、投資しちゃうよっていうところはあったけど、その辺はね、やっぱり、ちょっと学習しましてね、日が出てるタイミングで行くのが一番いいね、ってね。で、日の出とともに始めるみたい。まあ、そんな感じで、ちょっとやりましたけどもね。 で、結構やったかね。5時間、6時間ぐらい釣りして。で、結局なんか一匹変な、なんか長細い魚みたいなのをちょっと引っ掛けたんだけど、結局バラしちゃって。何の魚だったかちょっとわかんないで終わっちゃったんですけどもね。ほんと直前で、釣り上げたらちょうど岩に当たっちゃって。で、岩に当たってその、ね、反動で、その魚がね、取れてしまってね、バレてしまったんですけどもね。まあ残念。まあその一匹だけだったんですが、ここ最近多いね、そういうのね。前回、まあ前回だ、前々回か。前々回もヒラメ釣り上げたんだけども、釣り上げたところでバラしちゃって。で、今回もまたね、バラしちゃってというところでね。結局、でもまあ、結局私は坊主ね、釣れなかったんではあるけども、ただ、全く何もないで終わる日ってやっぱりあるわけよね。魚が何もヒットしないと。でも、ここね、最近はやっぱりなんだかんだ、一匹ぐらいはヒットはして、で、最後の最後でバレるっていうのがあるから。まぁ、ちょっと、悲しみはあるんだけども。でもなんか、釣れた感はあるよね。どっちにしろ、ちっちゃかったら逃がしちゃうしさ、っていうのもあるので、ほんと手前まで。まぁ、来てれば、まぁ、結構釣ったなっていう気分にはなれるのでよかったなぁと思って。で、そんなんで釣りしてさ。で、帰りはね、いつも通りちょっと家系ラーメン食べて帰るみたいな感じなんだけどさ。なんかすごい家系ラーメンがあるって、すごいっていうかなんか、新しくできた家系ラーメンなんだけど、特にそういう吉村屋とかで修行したわけではないんだけども、まあ、かなり美味しいという噂のラーメン屋さんがあって。で、そこ行ったんだけどさ、食べログとかで見るとね、写真とかはすごいうまそうなのよ。なんか黄金に輝いてるわけ、スープが。これうまそうだなぁと思って。で、実際お店行って。で、期待を込めてね、中盛りと大盛りがあったんだけど、大盛り頼んだわけよ。で、チャーシューとかもちょっと増やしたりとかしてさ、食べたんだけどさ。家系の味ってどんなんだっけと思って。美味しいんだよ。スープとかは別に美味しいんだけど、あれ、家系の味ってこういう感じだったっけって、ちょっと首をかしげつつ食べて。で、ほうれん草とか食べんだけど、ほうれん草がなんか臭いのよ。泥臭いというか、アクが強いというか、ほうれん草、ちょっとほうれん草がよくわかんねえなと思って。スープもよくわかんねえし、で、家系なのかって思いながらスープを飲みつつ、ほうれん草は臭いと思って食べて、で、大盛りにしてるから麺の量がめちゃめちゃ多いと思ってさ。チャーシューは、まあうまかったんだけど。とか、そんなんでさ。で、食べ終わってさ、友人とね、感想を言い合うわけなんだけどさ、出てからね、店。いやー、ちょっと、ほうれん草臭すぎるわ、つって。あと、まあスープも、別に普通の美味しいラーメンかっつったら、まあ美味しいラーメンではあるんだけど、家系って、その吉村屋っぽい家系ではないよね、つって。まあ、そうだよね、と。なんか俺もちょっと自信なくなっちゃったけど、と思って。定期的に、家系食べないといけないね。なんかちゃんとした家系。もうわかんなくなってきちゃったもん。こんなんだったっけって。で、明らかに、いや、これは家系じゃないよ、って。言えればいいんだけど、なんか、こんなんだったっけなみたいな。もしかしたらこういうのが家系なのかもしんねえななんてちょっと思ってたりもするから、やっぱ定期的に吉村屋だったりとか末広屋だったりとかね、ちょっと行って、醤油が少し強めの家系、吉村屋っぽいのは少し食べていかないとね、いけないなって。まあ厚木屋とかね。まあ、吉村屋はね、私そこまで好きかっていうとそういうわけじゃないのでね。末広屋、厚木屋。この二大巨頭だね。その醤油を効かせたね、美味しいラーメンというのはね。で、 まあ、千葉に行ったらね、あの、杉田屋ってところありますから、杉田屋も美味しいんですけど、まあ、醤油効かせたラーメンかってとまたちょっと違うんで、まあ、あれなんですが、まあ、そんな感じで、ねえ、まあ、ちょっと、釣りしてラーメン食ってといういつも通りの週末をね、過ごしましたね。そういうのがいいね、やっぱりね。だ今後も、できるかな？できるといいな。仕事をね、一応土曜日休みもらってるのでね、あの、その新しい職場でもね、一応釣りの方は、まあ、行けるかなと。ただ釣り行った次の日ってぶっ倒れてることが多いからね。だからちょっと連休じゃないと釣りしんどいかななんて思ったりはするんだけど、いやまあ仕事のね始まる時間がそんな早いわけではないのでね、ちょっと気持ち遅めで仕事が始められるので、まあ大丈夫かなね。変わらず今のね生活サイクルをまあ維持しながらね、まあ新しい仕事やっていけるかななんて思ってますけどもね。ほんとありがたいね、ほんとね。そういう仕事にね、採用してもらえてね。よかった、よかったという。そんな感じ。で、あとは、そうだね、お便りとかもいただいてるからちょっと読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。明日は休みだろ、徹夜でやろうぜ、パルナイトのオールナイトニッポンっていうね、いただきました。ありがとうございます。そう、明日休みなんだよね。実は特に祝日だからといって、まあ、絶対に毎回休みかって言ってそういうわけじゃないんだけど、まあ、結構ね祝日も休みになったりはするときはあってさ、で今入っているところ、今やっている仕事に関しては、ちょっと祝日は休みっぽくてですね、明日お休みになってます。なので、まあ時間はねいくらでもまああるっちゃあるんですけどもね、まあオールナイト日本はね、また今度ねスペシャルウィークとかでね長時間の放送をするんであればね、ちょっとそういうのもね視野に入れて考えたいなと思いますけど。いやー、まあ、スペシャルウィークもね、あと5回でまた来ちゃいますからね、早いね。うん。で、今度のスペシャルウィーク、どうしようかなって、ちょっと思ってんだけど、さっき、そのラジオね、本編始める前に、まあ、前説という名の雑談があるんだけどもさ、リスナーのみんなと熱雑談したりとかするんだけど、そこで出てきたさ、今度これやってくださいよ、みたいなのがあったんだけど、まあ、これ今言っちゃっていいのかちょっとわかんないんだけどさ、アデランスのさ、あるサービスというか、あるプランがあって、これちょっと一回やってみてよっていう風に言われたのが、ちょっと面白そうだなと思ってて、スペシャルウィーク、それやんのもありだなと思ってんだけど、なんか、サービス名っていうのかな、それがちょっと衝撃的なサービス名でさ、書いてあるね、まんま読むよ。テレビ CM 放映中、増毛するならつけ放題、増毛つけ放題、60分4000円税込みって書いてあるんだよ。すごいよね、なんか飲み放題食べ放題みたいな感じでさ、増毛つけ放題っていうさ、60分4000円ってさ、その増毛つけ放題を時間制にするっていう、もうちょっとよくわかんねえなと思うんだけど、60分4000円、ガールズバーだよね、ガールズバー価格だよね完全にね。下手したら相席屋よりも安いんじゃねえかみたいな、それで髪の毛増えちゃうみたいなね。だったら60分4000円って安いよね。すごいよね。髪の毛つけ放題なんでしょ？なんだつけ放題ってわけわかんないよね。増毛つけ放題。ちょっと行きたいよね。これ、潜入レポしたいよね、少しね。だから、スペシャルウィーク、あと5週後、 今ね、675回なんで、680回の放送では、もしかしたら、これちょっと予約しといてね、行ってきましたっつって。増毛付け放題60分4000円。しかも税込みだからね。税別じゃないんだから。すごい話だなと思って。ね、どんなサービスなんだろうねっていうのは、まあ、実際行ってみたら、ね、潜入レポートにちょっとお話ししたいと思いますけどもね。このなんか、キャッチーなね、うん、ところでちょっと惹かれちゃうよね。ぜひ行ってみたいなってちょっと思ってますけどもね。ちょっとスペシャルウィークとかね、あったら、ね、ちょっと、その辺もね、やってみたいね。これはね、面白そうだなと思ってます。あとはいただいてます、ラジオネーム、ラジオンマリオンさん、先週誕生日祝いでお友達と旅行行ったって言ってたけど、出先でのエピソードな、エピソードもなく話終わらしとったやん。帰ってきて東京での話はあったけど、毎回思うんやけど、毎週のように釣り行ってるのもそうやけど、どこどこ行って何々したって話聞きたいんよな。まあ釣りの場合はまた同じところ行くこともあるし、場所バレて突されたりが嫌なんはわかるけど、今回の話はしてほしかったな。伊集院師匠も最近ドラクエウォークの話しとったやん。結局観光はできずただ行っただけやけど、こんなエピソードあったとか。オイラは旅行話自体を聞くのも好きなんやけど、例えば後で自分でその場所に行った時に、伊集院師匠やパルッチはここでこんなことしとったんやなって思いを馳せるのも好きなんよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、先週ちょっとまあ誕生日のタイミングぐらいでね、その友人たちとまあ旅行というか、まあ小旅行というかちょっと遠出するみたいなねことをちょっとしたんですけどもね、まあその時の模様をあまりというかほぼ話していなかったんであれなんですがね、なんかそんなにね、なんか食べたよーとか、そのぐらい、まあそのアクシデントとかもないしね、あんまね、そのなんだろうね、まあその場その場でね、面白かったなと思うんだけどさ、ただね、そのなんかいろんなね、アクシデントがあったらね、それはお話ししたいなと思うんだけど、みんな結構意外としっかりしてるからさ、友人たちがさ、アクシデント起きないね、あんまね。だから普通に楽しく、そのちょっと遠出したよっていうレベルだったんでね、そこまでなんかラジオに乗せてね、お話しするっていうところもあまりなくっていう感じだったかな。まああったとしたらあったかな、まああったけど、なんかね、一個本当は喋りたいことはあったのよ、そのちょっと遠出した話でね。だけどあんまね、なんか話していいことなのかなって、そのなんか悪い話じゃないんだけどね、ただなんか触れていい話なのかなっていうのはちょっとあって、ちょっとね、控えたところはありますね。なんか怖いなと思って、触れるとちょっと怖いななんて話がちょっとあって、オカルトとかではないんだけどね、でもなんかその手のちょっと怖さが少しあったんで、私ね、ちょっとその話はちょっと控えてね、帰ってきてからね、東京でのちょっと話をちょっと普通にしましたけど、なんでまあちょっと今後もね、そういうのなんかどっか行ったよなんてことがあったらさ、ある程度ね、どこどこに行って何々したよみたいな話はね、ちょっとしたいと思ってますんでね。今回はたまたまね、そのアクシデント1個あったんだけど、そこについてはあんまり触れない方がいいかなっていうアクシデントだったんで、ね、アクシデントっていうかなんか出会いというか、なんかね、最初テンション上がったんだけど、そのね、出会いがあった時ね、それに遭遇したというか、 だったんだけど、結果なんか、ちょっとこう、怖いな。ね、ふわっとしてるからもうね、あんまこの話しませんけどもね。まあ、そんな話がありましたけどもね。まあ、今後、ちょっとそういうのあったらね、お伝えしていきたいなと思ってます。ね、ありがとうございます。じゃあ、あといただいてます。お便りが、こちらですな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、ヤギジンペイというやつにオンラインで適職について人生相談するって話してなかったっけ？なんか今は有料相談しかやってないから、11月募集の無料相談に応募するとか話してたよな。ダメ元で応募してみようぜ。もし適職が見つかったら面接もその後のなんとか検査も気合入るだろうってね、いただきました。ありがとうございます。これね、このお便り自体がちょっと先週いただいた、多分お便りだったと思うんで、先週というかその、今日の放送が始まる前にいただいたお便りだったんでね、あれだったんですけど。ね、ヤギジンペイさん。私ね、本読んだりとかしてね、その適職に対してのいろんなね、考え方っていうのを本にしてね、出している方でさ、私これ読んで、で、自己分析じゃないけどなんかしてさ、で、その大切なことだったりとか、得意なことだったりとか、なんかそういうのをね、いろいろとまとめて、で、俺この仕事だな、みたいなこと一個見つけたんだけど、結局それは、ね、受からず、残念でしたけどもね。なんだけども、まあまあ、なんか、ちょっと違うね、感じの仕事ではありますが、まあ決まったというところありますからね、よかったなと思って、これも、もしかしたらヤギジンペイさんが、ね、出した本を読んで、で、自己分析した結果、今の仕事に、ね、もしかしたら、たどり着いたのかもしれないからね。一応今回の仕事、得意なことか得意じゃないかっていうと、比較的得意なんじゃないかなって、今のところ思ってんだよね。実際やってないからわかんないんだけど、苦手なことか苦手が、今の時点で苦手意識はない仕事なのよ。大体ね、俺、これもできない、あれもできないって言うじゃない？やっぱり自分にあんま自信がないしさ。これできないよなーって思っちゃう、大体。だけど、今回の仕事に関しては、そこまで、悲観してなくて。ちゃんとね、研修受けて、やれば、やっていけるんじゃないかなーって思えるぐらいの、感じの仕事ではあるので、だから、ね、ちょっと期待して、ね、頑張っていきたいなと思ってますけどもね。そうだ、適職。なんだろうね、適職ってね。で、昔はね、やっぱり好きなこと、興味のあること、好きなことを第一に考えていたけども、もちろんそれでね、その方が頑張れるって人はいくらでもいると思うし、俺はその形の方が本来の形だなと思うんだよね。実際その方がいいと思うし。だけど、それによって好きだし興味があることだけど苦手なことを選んじゃうとストレスがね、やっぱりすごい出てきちゃうから、まあでも好きだからそれでね、頑張って克服してなるのもあるかもしんないけど、ただあえて自分が苦手なことをやる必要はないよねっていうね。得意か得意じゃないかわかんないけどさ、あえて苦手なことをする必要はないよねっていうね。自ら追い込む必要ないよねって思うので、なんでその辺もね、ヤギジンペイさんの本読んで私は少し考え方変わったかなと。昔は本当にね、好きなこと、興味のあることじゃないと仕事にしたくないと思ってたけど、正直今回の仕事、別にジャンル的には好きでもないし興味がある仕事でもない と思うのよ。ただ得意か得意じゃないかで言ったら、まあ、苦手ではない、得意寄りじゃないかなとは思ってるの。その辺はあのやっぱり八木仁平さんの話もあってね、ちょっとたどり着いた仕事かなとは思うのでね、うん、ありがたいね、そういう意味ではね。ぜひ皆さんも、ね、八木仁平さんの著書、なんだっけ名前ね、世界一簡単ななんか適職みたいな、そんなやつね、全然違うと思うけども、まあ、そんなやつがあるんで、これ結構あのおすすめですね。パルナイトですらね、仕事にありつけた、ね、そんな本でございます。おすすめの本なんでね、うん、ぜひぜひちょっとチェックしてもらうと、なんか転職したいよとかね、なんか転職じゃなくてもいいんだよね、その社内の中でも、例えばなんかこういう仕事したいとか、ああいう仕事したいとか、ちょこういう部署に行きたいとか、社内の中でもそれは活かせると思うし、もちろん社外に出てくんでもね、活かせるしってところなので、なんか自分を見つめ直すとかね、そういう時にも使える本かなと思うんで、その辺八木仁平さんの著書ね、チェックしていただくと、まあ、自己分析みたいなねところですけどもね、そんな感じでございましたね。いい本に巡り合えて私は良かったですね。うん、そんなところでございました。じゃああとね、こちらいただいてます、ラジオネーム、アフリカのキリンさんで、今ちょっといただいたのがですね、提供ね、今日の提供になっちゃうんですけどもね、遅ればせながら今いただいたんであれなんですけど、 Amazon ギフト券をちょっと今いただきましてありがとうございます。で一緒にメッセージもいただいておりますね。でメッセージの方が、就職活動とりあえずお疲れ様、今後のパルさんの生活が充実したものになりますように。結局今の仕事ってどんな感じだったんですか、気になりますが言わなくても大丈夫ですよって、ね、いただきました。ありがとうございます。そうね、今の仕事はどんな仕事だったのか、もうあと一週間もない感じで終わるからね。でも終わってから言った方がいいかな。まああんまでも言えないんだよね、守秘義務とかもあるからさ、どんな仕事だったよとも言えないんだけど、場所とかは言えるのかな。でもわかんない、でもそういうの言っちゃうとね、探偵がいるからやっぱね、探偵にバレちゃうとちょっと怖いのでね、あんまちょっと言えませんけども、そうね、言いたくなっちゃうね、もう終わりが見えてるとね、ある程度終わりが見えてないとね、これちょっとバレちゃったら後々大変だなと思うけど、正直今も、もしバレたとしてもね、まあバレないと思うんだけど、バレたとしてもまあ別にって感じだもんね、とは思うのであれなんですが、まあね、でもよかったね、本当に就職活動とりあえずお疲れ様ってことで本当ありがとうございますね。まあ今後のね、私の生活充実するといいな。で、あとはまあ今の仕事、どんなんだったよなんていうのは、まあ今後もしオフ会とかねする機会があったりとか、まあ別にオフ会じゃなくても、ね、オフ会っていうか、その普通にリスナーの方とね、ちょっと飯食いに行くとか飲みに行くとか、まあそういうタイミングがもしあればね、あのその時にちょっと聞いてもらえたらお話できるかなとは思うので、そういう時をちょっと楽しみに、ね、していただけたらなと思ってます。まあまあ言いたくなっちゃうな、言わないけど言いたくなっちゃうね、結構ね、結構この1年近く、まあ1年も経ってないけどもさ、言わないようにね、言わないようにしてきたわけだからね、もうそろそろ言いたいよね、本当はね。場所、大体でも差しついてんじゃないかな、みんなどの辺で働いてるとか、なんか最近だってね、なんかこの辺行くの多くないみたいな、そういうの多分感じてる人もいると思うんだよね。そうすると働いてる場所はおのずとね、うん、導き出せんのかなみたいなのもあったりとかね。 しますけど、まあ、そんなんでね、まあ、いつかちょっと話せる時期が来たらね、少しでも話していけたらなと思っておりますと。では、あと今週の他のお話なんですが、今週はあれですね、健康診断の結果が帰ってまいりました。先週ね、健康診断受けまして、11月の10日かな、受けて、で、その結果をちょっとね、今日受け取ってきました。ちょっともうちょっと早く、ね、受け取れたんですけど、ちょっとね、時間が合わなくて受け取れなかったんですが、こちらいただきました。去年は健康診断ちょっと受けてなくて、だからちょっと1年空いちゃってるんですけどもね、久しぶりに健康診断受けて、まあ普通のいわゆる身長体重とかも測り、あと血液検査もしてきました。で、ただなぜか本当は眼圧とか目のね圧力、眼圧とかも本当は測定するはずだったんだけど、そこはね特になんか今回言われなくて何にもしてないです。だから眼圧以外はやったって感じかな。でも腹部エコーとかもなかったし、だから意外とね、ほんとシンプルな感じの健康診断だったんだけどさ。で、尿検査とかはしましたし、胸のね、レントゲンとか、あと血液検査、その辺はしてありますって感じでございました。で、実際どんなんだったのかっていうところなんですが、身長体重、まあ、身長がもうこれ伸びることはないと思うんだけど、まあ、164.1 だね、身長。165ないです。 164.1 で、体重がですね、なんかその日少なかったんかな、 60.5 キロ。で、BMI 数値としては 22.3 っていう風なことらしいですよ。ね、腹囲とかも、79センチと。まあ、そんなんだったりとか、血圧とかもね、結構もう平均的で、悪いところはそんなございませんという感じでしたが、尿検査の方も全然問題ないと。糖とかも全然問題ないですよと。で、心電図も問題ないし、胸部の X 線、レントゲンの方も問題ないですと。いいですね、と。なんですが、やっぱりいつも通りですね、私血液検査で引っかかるんだよねっていう。いつも肝機能と脂質、ここがさ、いわゆるなんか、A 判定 A B C D E とかあるじゃない。よくね。で、そういう時に、まあ、どっちかが D でどっちかが E みたいなことがまあまあ多いわけですよ。もうここ何年もね。それこそここ10年ぐらいかね。ずっとそんな感じなんだけどさ。いや、今回もやはりそこは引っかかってたみたいでして。肝疾患ってところで要指導で、脂質異常ってところで要医療って書いてありますね。で、結果総合判定で要医療というねところがありましたけども、まあ、どこが引っかかったかっていうとですね、LDL コレステロール、これがまあ一番やばそうだと。で、LDL コレステロールに関してはですね、本来がどれですか？これか。LDL コレステロール、まあ、いわゆる悪玉コレステロールだね。で、一般的には、数値的にはですよ、70から 139mg みたいな感じが、の間だったらね、平均っぽいんですけども、私は、その139という、まあ、上限の数値をちょっと超えて、 196という数字になってます。まあ、高いらしいよね。まあ、なんかお医者さんが言うには、まあ、190なり200を超えた時点で、まあ、薬を飲みましょうという感じだから、まあ、200超えてないから、まあ、ギリかなみたいないうことで、食事制限っていうかね、食事を見直したりとか運動したりとかね、まあ、そういうのをした方がいいですねっていうお話はいただきましたね。これが悪玉コレステロールね、 LDL コレステロールでございます。まあ、しゃあないね、これはね、もう毎回だからこれね。でも毎回だからっつってね、もういつも通りだしで過ごしてると今はいいんだけど、やっぱ10年20年経った時に大変だと、その血管がね詰まったりとかする病気にかかったりとかしやすくなっちゃうから、まあ今のうちにね治療というか薬飲んだりとかした方がいいんじゃないですかなんて話はありました。あともう一個ね、肝機能の方だね。肝機能がいわゆるあのガンマ GTP とかね、あの皆さん気にされてるところも多いかと思うんですけどもね、悪い人も結構いるでしょこういうのね。で私もですね、悪いわけですが、まあ、昔よりは良くなってる気するよね。昔は逆転だったしてたと思うんだよ。あの肝機能の方が悪くて、で脂質の方がまだそこまでではなかったと思うんだけど、今それ逆転しちゃっててね、まあ脂質の方が悪いんですけど、家系食べすぎか？でも家系食べてても家系食べてなくてもな、なってるからな、昔からだしね。何なんでしょうか私はね、これね、悪玉が多いんだけど。であと肝臓に関しては、ガンマ GTP ってところなんですが、男性だったら70以下が望ましいと、数値的にね。でそんな中私は91らしいですね。なのでやっぱちょっとオーバーしてる。でも今回に関しては言ってもだから要指導っていうレベルなので全然ね許容だね俺の中ではね。昔もっと悪かったからね、本当に肝機能やばいでしょっていう感じだったからね。それがなくなってるので、まあただあと脂質の問題だね、うん、悪玉コレステロールのところだけやっぱなんとかしないといけないんで、食事をねもうちょっと野菜を中心とした生活で食生活にして、あと運動だね。まあ運動全くしてないからね、ほんとね。まあ釣りしてるけど、いや釣りも結構運動なのよ。あの次の日筋肉痛になるぐらいはね、あの竿を振ってるからさ、5時間だ6時間だずっとね竿を振ってね、リール巻いてってやってるから、それは結構ハードなんだけど、有酸素運動だよね、その無酸素運動じゃなくてやるべきは。なのでなんかね、ちょっとやらないといけないねってちょっと思ってます。まあ冬で寒いからね、なかなかできんけどもね、そういうのもちょっと、まあジム行ったりとかで、外走ると寒いし、俺ね、あの首の後ろがすごいすぐ冷えちゃうのよ。すぐ冷たくなっちゃって、でその血流とかもすごい悪くて、頭ガンガンしちゃうわけ、走ったりとかすると。だからやっぱり室内でね運動しないと、よりね、俺夏場でも走るとね首の後ろ冷たくなっちゃうんだよね。だから冬はなおさらなんで、まあね、ネックウォーマーとかもねあるからさ、ネックウォーマーつけて走るんだけど、まあそういうねちょっと対策しないといけないので、まあとはいえやんなきゃねとは思いますが、ね、まあそんな感じの結果でございました。皆さんはね健康診断行ってますかっていうね。まあ俺と同い年ぐらいの人だったらもう健康診断じゃなくて人間ドックだよね。俺人間ドック行ったことないからな。 ね、お高いわけじゃない、またね、人間ドックもね。ちょっと先立つものがなかったからいけませんけども、まあ、新しい仕事をね、ついたら、先立つものもありますからね。ちょっと人間ドック来年ぐらいはね、行ってみるのもいいかもしれませんね。悪いものが見つかったらな、怖いなと思っちゃうけど。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、他にお便りいただいてますから、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさん、炭水化物を取っているなら、有酸素運動しかないよ。ランニング、パル風に言えばマラソンかな。数ヶ月のリバウンドだし、皮下脂肪でも内臓脂肪でも、なく、どうせ、血液中の中性脂肪だろうし、軽く走れば減っていくよ。音楽流しながら走るとストレス解消にもなるし、おすすめってね、いただきました。ありがとうございます。いやーすごいね。このお便りも別にね、今健康診断の結果を喋る前にね、いただいていたお便りなんだけどもさ、もうズバリ当てられてるよね。そのもう有酸素運動しかないよとかね、ねもう中性脂肪だろうとかね、その辺全部当てられてるんですけどもね、恐ろしいですね。いや本当に書いてある通りよ。炭水化物取ってるからね、やっぱ有酸素運動しないといけないんだね。無酸素じゃなくてね、やっぱりマラソンね、ランニングマラソンしないといかんね。ちょっとまあ寒くなってきたからあれだけども、少しね、時間、まあ、時間もないけどもね、なかなかね、帰ってきてからマラソン、仕事で疲れてマラソンか、でもしないといけないもんね、やっぱね。で昔はさ、だって学生の頃はね、朝から晩まで勉強してさ、その後に部活してるんだもんね。そう考えたらできるよね。うん、やんなきゃいけないね、そういうのもね。とかそんな。でやっぱりその血液中のね、中性脂肪とかに関してはね、軽く走れば減ってくっていう話なので、ちょっとまた太ってきちゃったからね、今年68ぐらいの体重からね、一回60キロまで落としたんだけどもね、結局また戻って今さっきのね、健康診断では 60.5 になってるけど、普通に昨日とか体重計測ったらね、63.5 とかになってたからね、ちょっとまたね、落としていかないといけないので、まあ、11月、12月、食事制限とかもね、ある程度して、運動もしてと、まあ、食事制限する必要ないか、運動するならね、まあ、どっちかはしないといけないなっていうね、ところでございますね。まあ、ストレス解消にもなると、ね、音楽流しながら走るとね、おすすめだよってことで。走るといいんだよね。なんか頭の中でいろいろ考えてたこととかさ、なんかそういうのが結構スッキリしてくるというかね、まとまってくるというか、でなんかアイディアとかさ、そういうのも結構浮かんだりするんだよね。例えばなんかね、ラジオでやりたい企画だったりとかさね、そういうのもなんか意外と走ってたりとかするとね、考えまとまってきてさ、あ、こういうのやったら面白そうだなとかね、今度のスペシャルウィークね、あれやろうかなとか、それ出てきたりするからさ、だからちょっと走った方がいいんだよね。そうで、走ってるとそういうの思い浮かんで、で思い浮かんだらね、携帯にメモをしてみたいな、でまた走ってみたいな、そういうのがやっぱり最近ないね、ほんとね。ちょっと走りましょうかね、こういう健康診断結果も来たわけだしね。あと12月、まあちょっと実家帰るまでぐらいに少しシュッとしておきたいよね。61ぐらいまでちょっと戻したいな、一回な。とか言ってね、最近食っちゃうんだよね、またね。炭水化物取っちゃうんだよね。安いから炭水化物がねえ、困っちゃうね。もっとね、野菜をね、いっぱい食べなさいって話なんだけど、でも炭水化物が安いのと腹に溜まるっていうのがすごく嬉しくてね、どうしても 炭水化物取っちゃうね。米も食っちゃうし、麺も食っちゃうしね、パンも食っちゃうしね。そりゃ太るよって、せめて走りましょうってね、話だね。ありがとうございました。じゃああとはですね、いただいてますお便りを読んでいこうかしらね。お便りこちらかな。よいしょ。ラジオネーム、ラジオマリオンさん。パルッチの YouTube 新チャンネルの方針について聞きたいんやけど、1本目の投稿が第674回のラジオ放送プラスその前説やと思うんやけど、あ、ちゃうか、その前に短いテスト配信があったな。その2本の投稿とも限定公開にしとるやん。オイラは限定公開っちゅうのはよくわからんのやけど、どういう意味があるん？チャンネル登録者だけが視聴できる？今の状況やと、視聴する方法としては、1、パルッチのツイートのリンクから行く。2、一度視聴済みなら動画履歴や評価した動画リストから行く。ブックマークしておく。があると思うんやけど。オイラがパルッチのラジオを聞くときは、ポッドキャストからダウンロードせんと、YouTube の、パルッチのチャンネルページの動画リストから行ってアーカイブを聞いてたんやけど、新チャンネルやとまだ何も動画が投稿されてへんような状態になってるんよな。新チャンネルでは今後投稿する普通の動画は全体公開にして、ラジオの生放送は限定公開にしていくん。なんかパルッチなりのチャンネルブランディング戦略でもあるんやろか。ラジオからのチャンネル登録は、半ば諦めて動画からの新規チャンネル登録を狙っていくとかなんていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。まず今ね、生放送の方も YouTube で新チャンネルの方でやってますけどもね。で、特に、なんか意識してるとかなくて、ね、今ちょうど2本上がってんのよね。その、1回テストでちょっと生放送したのと、あと先週の生放送の2本が一応上がってはいるんですけどね。で、これが、限定公開っていう設定になって、配信されてますと。で、これに関してはですね、限定公開の動画っていうのは、チャンネル登録してないと見れないという設定ではあるんですが、全くそれを別に意識したわけじゃなくて、普通に公開設定してると思ってたんだけども、結果限定公開になっていたっていう、ただそれだけでした。うん、なので今、生放送もねしてますけどもね、今の生放送は特に限定公開じゃなくて普通の一般公開というかにして放送しておりますと。なんでまあ別にただただ設定がね思ってたのとまた違う感じでね限定公開になっちゃってたってところではあるんですが、ただそれを知ったことによってで、まあ、限定公開でもいいんじゃないかなって思っている自分も今はいますね。どうすんのがいいのかなと思うんだけど、いや結局ね、YouTube のその動画だったりとかそのライブ配信とかって、まあ、どうすんのがいいのかなってのあるんだけど、いや結局この生配信って限定公開にしてても一般公開にしてても聞く人一緒なんだよね。その新しいリスナーっていう人が入ってくる入り口ではないのよね、この生配信のやつって。 だまだポッドキャスト、アップルポッドキャストとかそういうところだったらね、新規で聞いてくれる人が増える可能性はあるんだけど、YouTube ライブっていうものって検索でもなかなか引っかかってこなかったりとかするのよ。だからもうその新規で入ってくるっていう可能性がもうそもそもね、まあ、検索に引っかかっても入ってくる可能性は少ないのに、さらに検索に引っかかんないわけよ。だからもうほぼ入ってこないわけ。じゃあどうするのって話なんだけど、だ結局、動画をやっぱり投稿しないと、まず検索に引っかからないと。で、動画を投稿して、チャンネル登録してくれたよってなったら、YouTube ライブでね、こうやってラジオとかやった時に、あ、なんか生放送やってるなっていうんで、見に来てくれたりとかっていう流れ、ぽいんだよね、やっぱね。なので、まあ、結局はだからこの生放送に関しては、普通の一般公開でも限定公開でも、聞く人っていうのは結局チャンネル登録してる人しか聞かないっていうものなのでね、生放送自体ってものがね、どっちでもいいんじゃないかなとは思ってますが、まあそれは、どっちがいいんだろうね。まあ限定でも、どっちだ、どっちなんだろうな、わかんねえな、そこな。でも、今回限定公開にした、してあったっていうね、設定だったので、それをまあ継続してもいいかもしれないね。とはちょっと思ってます。なんで、今のね、生放送は普通の一般公開してますけど、まあ終わった後でね、限定公開にしておくとか、まああと次回の放送とかも限定公開にしておくとか、それでもいいのかなって、ちょっと今思ってるので、まあその辺は後々、ね、設定していこうかなと思ってますが、そんなわけで、特になんかチャンネルブランディング戦略とか、ね、そこまでは考えておりませんが、ねえ、あと一般の他のなんか動画投稿とかラジオじゃないやつねとかするのかなとかね話もあるんだけど、いやしようしようとはちょっと思ってはいたんですが、やっぱ動画撮るのって体力いるのよね。撮ったことある人ならなんかわかると思うんだけど、動画撮るってやっぱりなんかラジオするのと同じか、もしくはもうちょっとパワーがいるというか、ラジオだったらまだ声だけだからさ、ある程度ね、えいやって思ってやればさ、まあ喋れたりとかすると思うんだけど、動画になるとさ、声だけじゃないからさ、やっぱ映像がね入ってくるじゃない。そうするとなんかより力が入るというかね、やっぱ身だしなみもねある程度きちんとしないといけないしさ、ねボロボロでねヒゲ面でっていうわけにもいかないわけじゃん結局。でもヒゲも剃んないといけないし、髪型もねあの奇跡のスタイリングちゃんとやってさ、ねそれなりにハゲてないように見せないといけないしさ、とかね、まあそんなもあるからさ、なんかでしかもカメラに向かって喋んなくちゃいけないわけじゃん。ね、どうもパルナイトですとか言って、ね、今日は辛いラーメンを食べたいと思いますってね、そういうのやんないといけないわけだからさ。で、その後にまた動画編集したりとかね、そのして、ね、テロップ入れる入れないあるとしてもさ、その前にそのカットしたりとかね、いろいろあるわけで繋いだりとか、だそういうのもやったりとかしてさ、だから動画撮るのって結構ね。大変なんだよねやっぱね。何事も大変じゃないことはないけど、大変だなってやっぱり思うこと多いので、ラジオだったらね本当声だけだからなんとかね、で別にカットするところもあんまないからさ、基本的には時にはねあるかもしんないけど、まあほぼないからね。だからまあまんままるっとね配信しちゃえばいいわけなんだけど、まあ動画となるとね、またちょっと違いますからね。あ、まあそんな感じで、ね、 やってますけどもね。なんか、たまには動画、ね、軽いやつでもいいもんね。その今ショート動画とかも流行ってるわけだからさ、1分ぐらいのね、縦長の動画とかもアップできるわけだから。だからまたちょっと練馬の中華屋さん行った時にでもね、やってるんでしょうか今日は、つって。やってませんでした、みたいな。ね、第6回みたいな。そういうのもできるからね。なんかちょこちょこと、そういう動画も撮ったりとか、あと少しね、手の込んだ動画とかもね。ただなんか、もう外に出て動画撮るのが恥ずかしいんだよね、やっぱね。意外と。ないもんね、普通ね。普通の人、動画撮らないじゃん、街中で。でもさ、ね、動画撮らないと素材はないからね、素材やっぱり集めるために動画撮んないといけないわけなんだけどさ。まあ、そんな、ね、ところで、まあ、何かしらね、動画アップしたいなと思ってはいるので、で、できたらね、ほんと定期的にね、上げられたらいいんだけどね。で、上げていかないとね、結局、チャンネル登録者は増えないからね。だから、ね、新規のリスナー獲得したいって言うんだったら、やっぱり YouTube で、とか、まあ、やっていかないとね、新しい動画を投稿して、チャンネル登録者を増やして、で、ラジオも聞いてもらうという流れをね、うまくやりたいですけどもね。まあ、っていうのもありますし、まあ、それは YouTube。で、あと、ま、今後、まあ、なんかせっかくこうやってちょっと番組というかチャンネルもね新しくしたところもあるので、なんか別の形でも配信したりするのもいいのかなとか思ってて、まあ言ったら他にもね今いっぱい音声メディアあるじゃない、ラジオトークとかさ、まあアンカーとかね、あと、まあ、ツイキャスとか、まあ、インスタライブとか、今いろいろあると思うんだけど、なんかそういうのもね、やってく方がいいのかななんて、ちょっと思ったりとかはして。で、昔だったらさ、その、パソコンのスペックが低かったからさ、YouTube やりながら、例えばネトラジやりながらとかね、そういうの二つとか一緒に配信すると、もう、重くなっちゃってさ、パソコン自体が。で、結局ちゃんと配信できなかったりとかしたりね、なんか音が悪くなっちゃったりとかあったんだけど、今パソコンのスペック結構いいからさ、ね、ゲーミングパソコンでやってますからね、今ね。なので、例えば、YouTube ライブでやりながら、まあ、ツイキャスとかで配信するってこともできるはできるんだよね。なのでなんかそんな感じで、まあ、二つとか、まあ、三つとかはなかなか難しいかなと思うんだけど、二つぐらいの、そういうプラットフォームで配信するとかっていうのもできるはできるのでね。あとは、まあ、ツイッターの、ね、スペースってやつで配信してもいいし、結局じゃあアーカイブ残んないじゃんとかってなるかもしんないけど、別に YouTube 側にはアーカイブ残るし、で、ね、スペースの方は消えちゃうかもしんないけどね。まあそうやって残せることもできるし、まああとは、ポッドキャストはポッドキャストでね、ちゃんと配信するわけだからさ。まあそこで聞いてもらえれば大丈夫なので、まあそういうなんか新しいメディアを使うみたいなのも一つありかなーなんて、ね、思ったりしてるので、まあ、その辺もちょっとね、テスト放送とかをね、少しできたらやっていってね、それで、まあ、なんか、どんな感じでうまくできるのかな、みたいなのね、試行錯誤して、ね、今後も、なんか、面白い放送ができる、ね、形をね、ちょっと作っていけたらな、と思っておりますと。まあ、そんな感じかな。で、あとは、今週、あとこの話をして最後、終わりにしましょうか。ね。じゃあ最後、今日のお話なんですが、これね、迷ったのよ。今日話すべきかどうか。っていうのも、いろんな その構想っていうのかな、考えが一応あって、でそれを実行してから、ある程度ね、なんかちょっと一歩踏み出してから話をするべきかなって思ってたから、今日その話すんのどうかなって、ちょっと一歩踏み出してなくてね、まだね、構想の段階の話になっちゃってるから、それで話すのってまたね、愚策かなってちょっと思ったりとかしてるんだけど、どうしようかな、話す？話すか、ここまで話したら一応話そうか。ね。何の話かっていうとですね、24,000 円の話なんですけど、何24,000 円の話ってね、あると思うんですよ。24,000 円の話なんだけど、いや、24,000 円をですね、ちょっと稼ぎたいなと思って。で、ウーバーイーツでね、まあ、24,000 円一気稼げませんよ。一回やったってね、1,500 円だ、2,000 円だとか、そんなもんだと思うんで、一日やって、一日っていうかね、まあ、一回やってさ。で、それでね、コツコツ、24,000 円まず貯めたいなと思ったんですよ、私。なんで24,000 円かはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、24,000 円貯めたいなと思って。で、貯めたその24,000円。で、どうすんのって話なんだけど、24,000円貯めたらですね、なんか、Google がやっている、まあ、コロナの募金とかさ、そういうのがあれば、そういうのにちょっと寄付したいなと思って。で、今週、ちょっと、それに向けてね、動こうと。思ってたんですけど、すいません。ちょうど週末、ウーバーやろうと思ったんですけど、雨降っちゃって。で、今日、もう家帰ってきたらもう、速攻やろうと思ったんだけど、ね、ラジオ前に。雨降ってて、土砂降りで、ウーバーできなくてですね。だから本当はウーバーや、一回、ちょっとやった上でね、この話したかったんだけど、まあ、ウーバーできてないんでね、結局言ってるだけじゃんってなりそうだから、あんま違うかなと思ったんだけど、でもちょっとその話もね、しておこうかなと思って。なんで、まあ、12月からね、また、新しい仕事始まっちゃうから、どのタイミングでウーバーできんのって話もあるんだけど、まあ、やりますよ。24,000 稼ぐまでウーバー。それで、Google がやっているコロナ対策とかのね、募金とかに寄付します。って思ってるんだけど、調べたの、いろいろ。Google がやっているそういう募金とかってあるのかなと思って。ないのよ。Yahoo とかだったらあんだよね。Yahoo の募金みたいなとかあるんだけど、ネット募金みたいな。Google がやってる募金ってなくて、なんか見つけたのは、海外の Google、日本じゃなくてね、海外の Google だったらコロナの募金とかにね、寄付できた、できるっぽいんだけど、そのページ行くとね、この今住んでる地域の方は募金できませんみたいなページになっちゃって、できないのよ。で、どうしようかなと思って、俺昨日 Google のサポートセンターに電話したわけ。24,000円寄付したいんだけど、なんか寄付できるところありますかなんてこと聞こうと思って電話したらさ、今コロナのタイミングで、そういうオペレーターとかをすごい少なくしてますよみたいなアナウンス流れちゃって、で、結局なんか電話繋がんないで終わっちゃったのね。電話すぐ切れちゃって。で、結局サポートページみたいに見るんだけど、ないのよ、そういうのが。で、どうしようかなと思って。なんかね、Google が絡む、そういうなんか募金とか、寄付とか、そういうのにちょっとね、24,000円、ね、入れたいなと、ちょっと思ってるんで、 もし、ちょっとリスナーの方で、俺ちょっと調べる限りちょっとわかんなくて、これが。だからなんか、こういう方法で、例えばですけど、テレビ番組とか、で、Google がスポンサーやってる番組とかあるじゃない？で、その番組内で、コロナ募金やってますよとか。なんかそういうのがあったらちょっと情報いただけないかなって思って。で、それでもちょっと今回お話をね、させていただきたいなと思ってました。なので、まず、そういうのがわかるまで、私はちょっと頑張って2万4000円稼ぐので、Uber Eats で。で、それを貯めたらですね、ちょっと Google に関係する、どこかに寄付をしたいなと思ってます。方法としてはいろんなのあるかもしれないけどね。Google Play のギフト券みたいなさ。それを2万4000円分買って、で、それをどこかに寄付するとか。まあそういうのはあるかもしれないですし。なんかいろんな方法はあるのかなと思うんだけど、普通になんか、Google がやってる基金とかはちょっと見つからなかったんで、ね、日本でね。だからどういう風にするのがね、一番いい形なのかなーって思って。で、そんな感じです。なので、その2万4000円。ねえ、ちょっと、Uber で。だから、1配送400円ぐらいだと思うのでね、400円前後だと思うので、60配送ぐらいですかね。ちょっと頑張って稼ぐと。で、まあ稼いだらね、Uber の、まあ画面、スクショとかしてさ、Twitter とかでね、今日この分、なんか稼ぎましたと。で、2万4000まであといくらみたいな。ので、ちょっとツイートとかしてね、で、ちょこちょこと、皆さんに、まあ、そこをご報告しつつ、たまったタイミングでね、まあ、ちょっとリスナーの皆さんからの情報も、含め、Google がやってる何かしらのサービスだったりとかね、を絡めて、で、何か募金みたいな形が取れればね、いいかなと、思ってます。まあ、そんなお話で、ね、ちょっと、もうこれだけ言ったからにはね、やっぱりやらないといけないですから。だから、明日、ね、仕事休みなんで、もし、晴れてたらね、やりますよ、Uber。ね、コツコツやって、で、なんとか、まあ、年内に行けるかどうかわかりませんけどもね、ちょっと新しい環境になってね、仕事も始まっちゃうと、なかなか、できるかわからないんですけど、できる限り時間作って、で、Uber やって、で、2万4000円、稼ぎますんで、それをね、ちょっと寄付したいなと思ってます。なんか、ね、そういう情報、ね、いただけたら、ね、ありがたいです。自分調べた限りちょっとわかんなくて、正直。ちょっとわかんなかったんだよね。あったんだけど、やっぱ海外だったりとか、そういうのだったんで。まあ、一応国内じゃないとね、できな、そうだったんで。まあ、そんな感じでございます。ね、情報お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。と。まあ、そんな感じで、ね、まあ、今日ももう2時間ぐらい経ってしまいましたから、ね、今日もこれで終わりにしたいと思います。で、来週なんですけど、来週は11月の29日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思いますんでね、よかったら、聞いていただけたらと思います。ではでは、ね、そんな感じで、まあ、今日は本当に、何はともあれ、新しい仕事が決まって、よかったね、っていうね、まあ、そんなお話でございましたけどもね。いや、本当に、ね、年末ギリギリになったけどね、ギリギリでもいいんだよね、結局ね。最後の最後で終わり良ければ全て良しだからさ、正社員とかそういう形じゃないけどもね、アルバイトかもしれないけども、まあ、全然今の環境よりも全然良くなるし、長く働くこともね、全然できるかなって思っている仕事なので、 まあ、これをね、続けていけるようにね、頑張っていきたいなと思っております。じゃあそんな感じでね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。